2ページから3ページ、特集、不動心、新井千鶴さんの功績を後世へ。2ページ、小仏間中学校、柔道場、柔道畳更新。町では、東京2020オリンピックにおいて、柔道女子70kg 級で金メダル、混合団体で銀メダルを獲得した新井千鶴さんの出身校である小仏間中学校の柔道場の柔道畳更新事業を実施しました。柔道畳全98枚を更新し、そのうち6枚の畳には新井さんの功績を後世に伝えるとともに、利用者の士気が高まるよう新井さんの心情である不動心を印字加工しました。不動心は現役時代に成績が伸び悩んでいた時、祖父の八郎さんから贈られた言葉で、新井さんの心の支えとなっていたといいます。今回畳に印字加工した文字は八郎さんに記号をいただきました。10月16日不動心が印字された畳のお披露目、除幕式のほか、オリンピックでの活躍シーンを印刷した巨大写真パネルのお披露目も実施しました。新井さんは、不動心という言葉を印字していただいた畳と、素晴らしいパネルを見ることができ、私にとって記念すべき日となりました。現役時代、祖父から授かった不動心という言葉を心に留めて頑張ってきました。この言葉を私の原点でもあるこの道場の畳に印字していただき、大変嬉しく感じています。小中学生の皆さんには自分自身の目標をしっかりと立て、挑戦心を持って何事にも全力で取り組んでもらいたいと思いますと話してくれました。写真があります。体育館の中で小仏間柔道クラブスポーツ少年団明道館寄居警察署少年柔道教室スポーツ少年団寄居中小仏間中の柔道部の皆さんが参加した集合写真が大きく掲載されています。写真終わり。3ページ。柔道教室を開催しました。10月16日、新井千鶴さんを講師に迎え、寄居町のスポーツ少年団や中学校の部活動で柔道をしている児童生徒を対象に柔道教室を開催しました。教室は小学生の部と中学生の部に分かれて実施。小学生の部では、大内狩りをメインに教えていただきました。乱取りでは、新井さんを相手に、投げたりと、児童にとって楽しい時間を過ごすことができたのではないでしょうか。中学生の部になると、新井さんは、得意技である内股や、より実践的な相手との組み方や、技のつなげ方を指導、一つ一つを真剣に習得しようとする生徒の姿が見受けられました。また、質問コーナーでは、新井さんが柔道を始めたきっかけや、スポーツ少年団の時の思い出についてお話をいただきました。道徳講演会を開催しました。10月17日、新井千鶴さんによる道徳講演会を実施しました。講演会の開催にあたり、小中学校の先生方による専門チームが新井さんにインタビューを実施、児童・生徒の理解を深めるため、新井さんを題材とした道徳教材を作成し、事前授業を行いました。当日は小仏間中学校体育館で講演会を開催。講演会の様子は、ウェブ会議、システム、ズームを通して、町内小学校の5、6年生と 中学校全学年の児童生徒約1200人が視聴しました。新井さんは児童生徒へ向けて、日々の生活の当たり前は多くの人に支えられて成り立っています。今というこの瞬間を楽しみながら、自分のできることを見つけ挑戦し続けることができれば、必ずチャンスはやってきます。自分自身を振り返った時に、この経験があったから今があるんだと思えるよう、お互い頑張りましょうと話しました。4ページから5ページ特集よりみかん狩り、4ページ歴史を紡ぐ観光みかん園。秋の行楽シーズンを迎えた寄居町、10月25日から開園したみかん園には、すでに多くの観光客が訪れ、秋晴れの空の下、みかん狩りを楽しむ姿が見られました。寄居のみかんは400年以上の歴史があると言われ、逸話によると、郷土の武将、北条氏国が故郷の小田原からみかんを持参、八形城内に定食し、異教の慰めとしたと語られています。その後、天正18年、1590年、八形城開城の際、風布地区に住み着いた家臣により、移植されたみかんが、現在の観賞用のみかん、ふくれみかんのルーツと言われています。寄居郷土文化会発行、郷土の歩みより、寄居町における温州みかん栽培の起源は、安政4年、1857年にまで遡ります。愛媛県を訪れた田島弥八という人物が、6本の苗木を竹筒に土を入れて生け、枯れないように水をあげながら持ち帰り、植樹しました。その後、工夫と品種改良を重ね、地区の気候に適し、かつ秋の観光シーズンに熟する宮川早生、松山早生、興津早生の3品種を中心に、現在に通じる観光みかん栽培が始まりました。古くからの歴史を紡ぐ寄居の観光みかん園。今回は、みかん栽培を行うフープ小林みかん山の組合長を務めるお二人に話を伺いました。問い合わせ、商工観光課、電話 581-2121、内線452、5ページ、ピックアップ、フープみかん山組合長、立花園、坂本克美さん。最初のみかん組合が発足した際に、祖父がみかんを植えたのが立花園の始まりです。当時はみかんの木も若く、形は丸くて皮が厚く、とても酸っぱかったと聞いています。その頃から70年が経過し、地球温暖化の影響などでみかんも年々甘くなってきており、お店で売られているような美味しいみかんができるようになってきました。美味しいみかんを育てるためには、日頃の手入れは欠かせません。みかん狩りの時期が終わってすぐに、お礼乞い、施肥を行い、3月には剪定、年間を通して消毒、施肥、草刈りなどの作業をしています。すべてが斜面での作業なので、とても過酷です。しかし、みかん狩りに来られた方から、美味しいみかんですね、と言ってもらえると、過酷な作業も忘れられます。寄居を代表する観光資源でもあるみかんを守っていけるよう、これからも頑張っていきたいと思っております。小林みかん山組合長、三原支園、田島博さん。三原支園は、私が小学校に入る前からお客さんが来ていて、みかんを販売したり、物々交換したりしていました。4代前のおじいさんが畑の隅で、ふくれみかんを育てていたのがきっかけで、みかん栽培をしたと聞いています。当時は、はぐれ駅から歩いて みかん狩りにお越しいただき、膨れみかんを枝ごと持って帰られる方もいらっしゃいました。時代は変わって、車でみかん狩りに来られる方が増えています。しかし、歩いてみかん園に来ていただければ、寄居の景色や空気、自然を満喫しながら、より一層みかん狩りを楽しむことができると思いますよ。みかん園では後継者不足が課題となっていますが、観光協会をはじめとする多くの方の協力により、みかん園を続けることができています。毎年来てくださるお客様のために、これからも見晴らし園を続けていきたいと考えています。コラム、みかんの成長記録。5月、白い花が咲き、甘い爽やかな香りが、あたりに広がります。9月、実が大きくなり、美味しいみかんまでもう少し、青く艶やかに光ります。10月、オレンジ色のみかんがなりました。甘酸っぱい、昔ながらの味わいです。チェック、よりいみかん狩り、期間、12月中旬まで、入園料600円、園内試食自由、お土産付き、問い合わせ、寄居町観光協会、電話 581-3012、商工観光課、電話 581-2121、内線452、フープみかん山、立花園、電話 581-4977、小林みかん山、見晴らし園、電話 581-5334、下に QR コードがあります。みかん園一覧などは、町公式ホームページでご覧ください。ご利用ください。大和の里、名水百選、フープ川が流れる大和の里、レストハウスフープ館では、手打ちうどんなどを提供しています。みかん狩りと合わせて、ぜひご利用ください。開館時間、午前9時から午後5時、休館日、水曜日、住所、フープ74、右側に大和の里、ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、大和の里、フープ館、電話 581-5341